飯田文化の風。今回はオーケストラとともに音楽祭2024の開催について塩澤哲夫実行委員長にお話をお伺いしてまいります。塩澤委員長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、飯田市民の皆さんにとってはこのオーケストラとともに音楽祭、通称オケトもおなじみと思うんですけれども、まずはどんな音楽祭なのかというところから教えてください。
はい、オケトもは市民とオーケストラとが共同でいろいろ企画をしたり運営をしたりしていくことで、皆さんにクラシック音楽に親しんでいただいたり、学びを作っていただいたり、それからもう特に子どもさんと地域社会に音楽の輪が広がっていくことを願っている音楽祭です。
この市民と共に作っていくっていうところがまたポイントの一つでもあるわけですね。
そうですね、共にっていうのが、友達の友を使っているので、はい、そこにちょっと意味を持たせています。はい、
さあそれでは今回、第16回というわけなんですけれども、開催の期間について教えてください。
はい、5月3日の祝日から4、5、6の休日まで4日間ということになります。
はい、5月の連休ね、音を楽しんでいただくということなんですけども、これ会場としてはどのようになっているんでしょうか。
飯田文化会館が中心なんですが、例えばコミュニティコンサートのような場合にはそれぞれの、地区へ出かけていきますし、そよ風コンサートなんかは丘の上を中心にしながら、この頃範囲が広がってきてますけど、豊岡マルシェだとか天竜峡だとかっていうようなところに、地元の皆さんが出かけていってミニコンサートをしていただくというふうに、飯田下伊那全域って言ってもいいかもしれませんね。
さまざまな場所で音が流れる、そんな機会になるわけですね。はい、そしてまたプロと共にということもですね、お伺いしたんですけども、プロというのはそれではどういった方々が来られるんでしょうか。
はい、オケトモが始まってからずっと、名古屋フィルハーモニー交響楽団と共にやらせていただいておりますし、指揮者は川瀬健太郎さんが来ていただいています。川瀬健太郎さんは昨年の4月に、ミーフィルの音楽監督という地位に就かれましたので、メイフィルの音楽全体をこう仕切るような立場になっていらっしゃる方ですね。
そんな方が来てくださるわけなんですね。
はい、まだ若いんですけどね。はい、
それはまた一つ楽しみですけれども、さあ他にはどんな期間中プログラム行われるんでしょうか。
はい、おすすめはまず2つ。一つはトランペットの児玉さんがもう一回来てくれます。
はい、ね、昨年もお伝えしたんですけども、児玉隼人さん、お若いんですよね。
はい、14歳、中学生ですね。
はい、これ昨年いかがだったんですか。
昨年ものすごい反響で、児玉さんの音をぜひ聞きたいっていう声がもう実行委員会にどんどん寄せられて、それじゃあちょっと考えてみるか、彼は本当に売れっ子になってるので、来てくださるかどうかがちょっと心配だったんですけども、お聞きしたら心よく飯田なら行きますって言ってくださったので来てくださいます。
嬉しいですね。
嬉しいですね。
いや、これ児玉さんますます今後もですね、活躍期待されるので、見るなら今かもしれませんね。
そうですね、その通りだと思います。彼のどうしてトランペットでこんな柔らかい綺麗な心に染みる音が出せるんだろうかっていうところが魅力ですね。
それもぜひ楽しみにしてみてください。
はい、あとは今年新しい企画がありましてね、
はい、
普段私たちが目にしているのはオーケストラで働いているメインステージに出てきて演奏している方たちが中心になるんですが、実はオーケストラっていうのはその陰で支えていてくださる方がいっぱいいらっしゃるんですね。
はい、
その方たちがこんな仕事をこんな方たちがやってくださっているんだよっていうのを皆さんに知っていただく機会、それをぜひ設けたいと思ってます。
それはもう今年初めての企画
で、初めてですね。
へ、
はい、
そのオーケストラで働く人たち、
はい、
これはどんな形でその普段の活躍聞くことができるんですか。
お一人お一人にお聞きするってわけにいかないので、はい、一昨年まで来ていただいた 山本さんっていう、うん、あの事業部長さんがいらっしゃるんですけど、ずっと受け友に関わってくださった方なんですが、その方にどんな仕事があって、どんな役割を担っていて、どんなことが大事なのかとか気をつけているのかとか、そんなことをお話しいただこうかなと思ってます。
あ、それはなかなか普段聞くことできませんから ね、
そうですね。私たちがあのステージを考えたときに、あの企画するときに、あのいろいろなところにこう気を配らなきゃいけないと思うんですけれども、うん、演奏だけではなくて、誰が譜面台を準備するか、椅子を並べるのは誰かとか、そういうところを、あ、こういうところにも気をつけていかないといけないよな、こういうことも準備していかなきゃいけないよなっていうところがきっと分かっていただけるんじゃないかなと思います。
楽器はちょっと苦手なんだけれども、オーケストラに関わりたいなという方にとってもいい機会になりますね。
はい、
こちらもぜひ楽しみにしてみてください。
はい、もう一ついいですか。
はい、
どうぞ。すみません、
どうぞどうぞ。
あのもう一つ、去年プレコンサートということで、はい、15回記念で飯田市の市議会議場を会場にしてコンサートさせていただいたんですが、これももう買いに行ったらなかったじゃないとか、
あら、
もう少なくとも2回やってよっていうような声がバンバン寄せられてきましてね、今年もじゃあお願いできるでしょうかっていう議会の方で、ね、お尋ねしたらいいですよと言ってくださったので、嬉しい、はい、嬉しいです、
うん、じゃあちょっと昨年楽しめなかったという方も今年またチャンスですね、はい、
そうですね、はい、ぜひ。
さあ、そしてですね、チケットに関してこちらはどのようにお求めいただくとよろしいでしょうか。
はい、文化会館へ直接お越しいただいても結構ですし、オンラインでも購入することができます。あの e チケットっていうサイトがあるんですけど、そこへクリックしていただくとお求めいただけると思いますし、うん、はい、あとはあの平安堂の飯田店、座高寺店でもお求めいただけます。
はい、まだちょっと早いかなと思いますけれども、こちら3月9日土曜日から発売ということですので、はい、ぜひこちらもね、少しまだチケットの販売まで期間ありますけれども、楽しみにお待ちください。またですね、括弧配布でオーケストラとともに音楽祭2020のパンフレットも配られておりますの で、
そうですね、
ぜひですね、こちらもですね、ご覧になってください。さあ、ここまでですね、いろいろお話聞いてまいりましたけれども、改めましてラジオをお聞きの皆さんに塩澤委員長から PR お願いできますか。
はい、クラシック音楽っていうとどうしても皆さん敷居が高いっていうふうにお感じになると思うんですが、今は至るところでクラシック音楽に触れる機会があると思うんですね。で、身近なところで、自分の本当に身近なところでも楽しんでいただくことができますので、私たちもそれを何とかサポートできないかなっていうことを考えています。ですからぜひちょっと足を運んでいただいて、本当に身近に音楽を感じていただく機会、癒されたり、ちょっと心安らかになったり、そんなことを楽しんでいただけたら嬉しいかなと思います。
はい、やっぱりね、またスピーカーで聞くのとまた違いますからね。そうですね、実際その空気が触れるというのも感じられますのでね、
はい、
ぜひですね、今年のオケトモ5月3日から6日の4日間開催されます。ぜひともですね、音楽と友達になってみてください。飯田文化の風、今回はオーケストラとともに音楽祭2024の開催について、実行委員長の塩澤哲夫さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。